皆さん、おはようございます。今日は、3月21日の、神出礼拝の、説教をこれから、始めたいと思います。コロナウイルス感染の収束のために、自粛生活が、続いております。政府は今日をもって、解除という発表をしておりますけれども、私たちはやはりまだまだこの埼玉地区にありまして、感染の方が残念ながら、まだまだ増え続けているというこの現実を鑑みますと、やはりこのようにして私たちはまだ自粛生活を続けなければならないと判断しております。そこで私たちキリスト者として本当に大事なことは、やはり受難節、そして復活節という大切な時期に差し掛かってまいりました。そこでやむを得ずですが、4月の2日の受難日礼拝と、それから4月4日のイースター礼拝、これはとりあえずは最大限の注意を、しながらですね、皆さんと一緒に礼拝が守れればと思っております。しかしその後4日の神出礼拝の後、役員の皆さんと一緒に今後のことについてですね、対応について、協議したいと思っております。まだまだこのコロナウイルスというですね、大変な状況は続いております。私たちは神様からいただいたこの命をですね、本当に大事にしなければならないと思います。本当にこの世界の全ての人々のことを考えますと、やはりしばらくの自粛生活は続くものと思いますがですね、辛抱して待ち続けたいと思います。皆さんがですね、このようにしてこのホームページを通して、説教を聞いてくださっていると伺いますと、本当に嬉しく思っております。スマートフォンによってですね、もう本当に、80、90になる皆さんもですね、ご家族の、協力のもとにですね、説教を聞いてくださっていると伺いますとですね、本当に嬉しく思っております。このホームページが活用されている、本当に嬉しいことだと思います。大いにいろんなものをですね、活用しながらこれからも続けていきたいと思っております。さて、本日ですね、与えられました聖書から、御言葉に聞いてまいりたいと思います。マタイによる福音書の20章の17節から与えられました。イエスはエルサレムへ登っていく途中、12人の弟子だけを呼び寄せられて言われた。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。人の子を侮辱し、鞭打ち、十字架につけるためである。そして人の子は3日目に復活する。と、このように記されております。先週はですね、主イエスの御姿代わりと呼ばれる箇所から、御言葉に聞きました。主イエスは、この弟子たちを連れてですね、高い山に登られて、神様の言葉を聞かれました。これは私の愛する子、これに聞け、と神様の言葉を聞きました。山上での出会いで、ご自身のですね、この使命をですね、再確認された主イエス・キリストはですね、エルサレムと、そして十字架の道に向かって歩き出されました。 弟子たちもですね、従っていきました。エルサレムの近郊まで来た時に、主イエスはこの3度目の受難の告知をしているわけであります。今私たちはエルサレムに登っていくんだと。人の子は死刑を宣告されて異邦人に引き渡されると、鞭打たれて十字架につけられる、そして3日目に復活することになっているんだと言います。主イエスはですね、ご自身の死を予期されておりました。バプテスマのヨハネが殺されたようにですね、自分も殺されるであろうと、それが神様の御心であることは承知しておられましたけども、それでも心おののくものをですね、感じながら歩かれていったわけであります。私たち弟子たちはですね、そうした主イエスの気持ちを本当に理解はしてないわけであります。その弟子たちに心の準備をさせるために、主イエスは改めてですね、受難の告知をされたわけです。18節をご覧ください。ですね。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されると書いてあります。そして19節ですね。人の子は3日目に復活すると、このように記されておりますが、ここで使われているですね、まあギリシャ語で書かれてますけども、そのギリシャ語のですね、形が文法で言うならばですね、受け身形、すなわちですね、受動態というのですね、言葉が使われているわけです。主語は神様であって人ではないわけです。主イエスは神の子でありますけども、十字架と復活の道へと導かれるんだと理解しているんですね。そのようにして受動態の言葉が使われてですね、引き渡される、復活するとですね。それでもですね、人としてこの死というものは怖いものであります。弟子たちは山上で栄光に輝くですね、主イエスを見ました。エルサレムに着けば主イエスは王座に就かれるんだ、イスラエルの王になられると弟子たちは期待しているわけであります。ヤコブとヨハネはその時に自分たちにも相応の地位がですね、与えられると願っていたわけです。だからですね、二人は母親を通しまして主イエスに言うわけです。20章の21節です。王座にお着きになる時、この二人の息子が、一人はあなたの右に、もう一人は左のに座れるとおっしゃってくださいというわけです。王の右に座る者、左に座る者、いずれもですね、人としての最高の位です。王様と同じ位につくということです。母親はですね、息子のためになりふり構わないで願うものであります。母親というものはそうですね、本当に息子のためだったら何でもするという生き方をするものです。願うものです。主イエスは言われました。22節。あなた方は自分が何を願っているか分かってない。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるかと言います。ここで杯を飲むと記されてますけども、 この杯を飲むとはですね、十字架の苦難を受けるという意味です。ですね。苦難。もう本当にですね、遭遇する苦しみ。それを指すんですね。これからエルサレムで何が起こるのか、知っているのか。神の子が栄光の座につくとは、十字架で死ぬことなんだ。それが分かっているのか。二人はイエスの杯を飲むことができますと言いました。しかし、エルサレムで起きることを彼らは分かっていないわけであります。主イエスが捕らえられた時に、二人もまた主イエスを捨てて逃げているわけであります。24節です。ですね。24節をちょっと読んでみましょう。他の10人の者はこれを聞いて、この2人の兄弟のことで腹を立てたと言ってます。腹を立てた。彼らはですね、2人の抜け駆けに腹を立てているわけです。彼らもまたですね、主イエスの栄光の時に良い地位につきたいわけです。だからこそここまで従ってきたわけです。そして25節から27節です。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者となり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。ですね。このように記されています。この世ではですね、この人の上に立って権力を振るうことが、この偉いことだと言われています。しかしですね、この神の国では違うんです。そこでは仕えることだ、ことこそ偉いんだ。そして主イエスは言われました。28節です。人の子は仕えられるためじゃなく、仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たと記されています。主イエスはこの王座につくためじゃなくて、十字架にかかるために来られた。その十字架の贖いの技によって、人は神の愛を知る。それを思い起こすことによって、神様のもとに御心に戻ることができるわけです。今日の聖書の箇所の少し前ですけども、20章の1節から16節にはですね、ブドウ園の労働者の例えが記されております。あらすじは、次の通りだとです。次の通りですね。ブドウの収穫期になって忙しい。主人は臨時の労働者をですね、雇うために朝の6時に市場に行きます。一日一デナリの約束で何人かを雇いました。もっと人手がいる。朝の9時にも労働者を雇いました。まだ足りない。12時にも3時にも労働者を雇います。最後の労働者は5時になって雇われました。日が落ちて一日の労働が終わりました。主人は最後に雇った労働者を呼び、彼らに一デナリの賃金を払いました。一日分の賃金です。1時間しか働かない労働者に1デナリが払われたことでですね、12時間働いた労働者の期待は膨らみます。確かにそうですね。そしたら、12デナリはもらえるかな、なんて そんなふうに思ってしまいます。1時間1デナリであれば、私たちには12デナリが、12デナリが払われるかもしれない。しかし払われたのは同じ1デナリでありました。文句を言う労働者にですね、主人は言います。1日1デナリの約束であなたは雇われた。何が不服なのか。私が1時間しか働かない人に1日分を払ったことがあなた方には不服なのか。このような内容ですね。13節から14節です。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいんだと。1時間しか働かない労働者はほとんど主人の役に立ってません。しかし主人は彼にも1日分の賃金を払うのです。その賃金がないと家族はその日のパンを食べることができないからですね。私たちはこの自分が役に立っている、12時間働いたと思うから1時間しか働かない人が同じ賃金をもらうことに抗議します。考えてみなさいとシエスは言われるのです。あなたが12時間働くことができたのは、神があなたに健康な体と働く場を与えてくれたからではないのか。もしあなたが今日、怪我や病気をして働くことができなくとも、神はあなたに一日分の賃金を下さるだろう。神の恵み、神の憐れみとはそのようなものだと、主イエスは教えられたんです。皆平等だと。神様の愛は変わらないんだと言ってるんです。それにもかかわらず、私たちが求めるのは他の人よりも多い報酬です。そうですね。少しでも報酬は多ければ多い方がいいですよ。これだけいっぱい働いたのになぜと思うことも多いでしょう。ヤコブとヨハネはですね、他の弟子を差し置いて、一番良い地位を求めました。自分たちこそ弟子の中でもう最も主イエスに役に立っていると思っているから。この世はですね、役に立つ者こそ価値があるとします。役に立つとは他者から見た視点です。価値観です。ヤコブとヨハネの母はですね、息子たちが最高の位に座ることを望んで、息子たちも期待に応えようとしました。成功すれば母親が認めてくれる。ねえ、確かにそうですね。よくやったと褒めてもらいたいです、親には。ヤコブとヨハネはですね、自分の希望じゃなくて母親の希望の中で生きているような気がします。彼女はですね、息子たちの成功を通して世の中から認められることを求めているわけです。こんな立派な息子を育つことができたですね。現代にも同じような状況があるんじゃないんでしょうか。会社とかですね、職場に行くと業績が上がること、自分の賃金や立場が良くなることに生きがいを感じるような、そのような思いを持つのは人情じゃないでしょうかね。確かにそうです。誰でもそうです。働きの果実はですね、多ければ多い方がいいんですよ。ねえ。また子供が学習塾に行くとですね、子供の成功に こう人生をかける母親たちを見るわけです。一生懸命に、偏差値を上げるね、そういう姿、この私もかつてしてきてるわけですがね、この仕事の業績が上がることや成功すること、子供が人よりもですね、こう豊かに立派な人生を歩むことを親が願うこと、自分が勝ち組か負け組か、そんなことが人生を支えているんじゃないでしょうか。そのような考えのみにですね、こだわった生き方に偏ることに、本当にですね、本当の幸せがあるのかなと、私も本当につくづく思うわけであります。こうした考えや生き方が幸いだとするようなですね、この世の価値観はですね、本当に他の人の評価ばかり気になって、自分の人生を歩むようなものだと思います。ですから不満や他者への嫉妬心などがですね、本当に好ましくない感情をですね、持ち続けてしまうんじゃないんでしょうか。このような生き方は、私は決して人を幸せにはしないんだと私は思います。もう欲求不満でですね、本当に、くめど尽きない欲求ばかしが出てきてしまう。もっともっとと、本当に乾いてしまう。飢え乾いてしまうんです。この母と息子たちの欲求はですね、他の弟子たちの憤慨をも招きました。二人の弟子が優位に立てば、自分たちはその下に立つことになる。そんなことは承服できないですね。そうですね。武道園の労働者の例えと、この弟子たちの論争の間に、主イエス・キリストの受難の告知があることは意義あることだと思います。主イエスはですね、この武道園の農夫の例えとですね、労働者の例えとですね、そしてこの弟子たちのですね、要求ですね、この話の間、その2つの話の間を通してですね、その次のように私たちに語ってると思うんです。父なる神はですね、一日満足に働けない者にも一日分の賃金を下さるんだ。弱い人間、役に立たない人間にも生きることを許しておられるんだ。そして私たちもいつかは弱い人間、役に立たない人間になる。その私たちをも生かしてくださる神様の恵みを知った時ですね、私たちの心から湧き上がる思いは感謝です。その感謝が人に仕える行為へと私たちを導くんじゃないんでしょうか。私は十字架にかかる。あなたたちもそれぞれの十字架を追って私に従ってくれば神に出会うんだ。私の杯に飲みなさいと主イエスは言われているんだ。ですね。本当にそうですね。いつかは私たちは本当に弱い人間、役に立たない人間になっていくんです。でもその中にも恵みは豊かにあるわけです。生きることを許してくださるんですよ。その時はですね、本当に感謝しかないんじゃないんでしょうか。ご高齢の方々とお話ししていると、いつもここまで来られたことは感謝ですという ことをよく伺いますが、本当に、皆さん尊いですね、この生き方をなさってこられた皆さんだなという思いをいつもするわけであります。さて、ヤコブはですね、この十二弟子の中で最初の殉教者となっております。使徒言行録の十二章のですね、一節から二節にはですね、こう書かれております。その頃、ヘロデ王は教会のある人々に迫害の手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したと記されています。ヤコブにとって杯とはですね、殉教の死だったわけであります。ヨハネは最後にはローマの皇帝の迫害でパトモス島に流されております。ヨハネ黙示録の一章九節に記されています。ヨハネの杯は長い間の宣教の苦労でした。私たちにもですね、さまざまな重荷があります。それでもなお私たちはですね、主イエス・キリストの杯を飲まなければならないんだと思うんです。主イエス・キリストはご自身十字架の苦しみに遭われて、私たちに大きな愛を示されました。だからこそ私たちは、自分自身の重荷に負けることなくですね、励まなければならないと私は思うんですよ。もう本当に、この日本や世界には食べるものもない。どうしたらいいんでしょうか。そういうですね、方が大勢おられます。キリストの杯はですね、その見苦しみをそういう時思うんです。ついこの前もですね、本当に派遣切りに遭いました。大阪の家に帰りたい。多分お父さんは大阪にいると思うけどもですね、本当に今帰りのバスのチケットを持ってるだけですと言うんですね。そういう方が教会にも来られて、本当に、困った状態だとおっしゃってましたけども、そういう方たちって今、このコロナウイルスの感染によってですね、多くの方々が生活に苦労しているということを伺います。この香川豊彦という、牧師がおりました。皆さんもよくご存知だと思いますが、香川豊彦さんはですね、神戸の貧民街で生活をいたしました。奥さんと一緒にですね、中に入っていきました。いろんな方がいます。本当にこのようにして一生懸命に、皆さんとの中に入っていこうとする香川豊彦さんに対していろんな反感を買ったようであります。でもそんな人々に我慢強くこの寄り添ってですね、伝道していったわけであります。香川豊彦さんの伝記等を読んでますと本当に大変だった。着るものがない人に自分の着物を与える、ズボンのベルトをあげる、ズボンも差し上げる、そして奥さんはトラコーマにかかって目を失明してしまった。また香川豊彦さん自身もトラコーマにかかって失明の危機にさらされた。それでもなお土砂降りの中、神様の御言葉を語り続けた、その伝記があります。神は愛なり、神は愛なりと土砂降りの中で叫んでいたそうです。そこに 見かねたこの貧民街の方々が香川先生をお助けしたという伝記があります。またこの香川さんは農村伝道にも心血を注ぎました。我が教会の三代目の久世孝先生にもともですね、信仰があったと伺っております。実はこの香川豊彦さんのお孫さんと私は学生時代同じ合唱団で、過ごした懐かしい思い出があります。香川徳明さん、香川豊彦記念館の、記念館長をお務めになってましたけども、残念ながら先年、ご病気で昇天されました。とっても明るくて楽しい方でした。今でも顔が浮かんでまいります。この香川豊彦さんがですね、次のように書いております。神は最も卑しい人の間に住まわれる。神は刑務所の囚人の部屋に積もる塵の上に座られる。神は非行少年と共に立ち、乞食と共におられる。神は病人の間に住み、失業者と共に立っておられる。神に会おうとする者は神殿に行く前に刑務所を訪ねるがよい。教会に行く前に病人を見舞うがよい。聖書を読む前に乞食を助けるがよいと記されています。私はね、本当に、牧師となってからこの濡れ衣を着せられた方がですね、警察の留置場に入れられてしまった、どうしましょうかというご相談を受けて、私は親しくしている人ですんですっ飛んでいきました。本当に濡れ衣を着せられてですね、留置場にいるわけです。どんなにか苦しかったかと思います。でもやはりきっと神様があなたのことを分かってくれて解放される時があるから祈って共に待ちましょうとお話を、しました。なぜですかと問いたくなるような、そういうですね、苦しみを持たれる人たちっているわけです。神様はでもやがてその方の願いを聞き届けまして、結局その時その人が持たれてた問題は解決をしたわけです。本当にその方からも今でも手紙のやり取りをしておりますけども、本当に良かったなと思います。その苦しみの中に神様がおられたんだなということをつくづくと、思うものであります。今日の聖書20章28節で、人の子は使えられるためではなく、使えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たと主イエスは言われました。香川豊彦さんはまさにですね、この御言葉を実践した人であったと思います。今も本当にこの香川豊彦さんの記念館っていうのは、世田谷の今の松原教会ですね、ご子息さん、香川豊彦さんのご子息さんがそこを長く牧会して、先ほどご紹介した香川徳明さんもその教会におりました。私も学生時代、お尋ねしてそこでみんなで、音楽の練習等をしたことを思い出します。その足跡はですね、今神戸のにもですね、その香川豊彦記念館があるわけでして、私の その学生時代の後輩がそこをお尋ねしたときに、本当に歓待されたというふうに話しておりました。この使えるという言葉ですが、ギリシャ語ではディアコネオという言葉でありますが、名詞形になりますとディアコノスと言います。この羊という意味があるわけです。羊ですね。教会ではですね、役員です。教会の牧師や役員の仕事はですね、教会に来る人々に仕えることです。この仕えるとはですね、キリストの杯を飲むということなんです。重荷を負うということです。具体的にはですね、自分のためばかりじゃなくて、他の教会の方々のために生きるということです。自分の意見が正しいと思える時でも、教会全体の様々な意見を聞いていくこと、いろんな違いが、意見の違いはあります。それぞれの意見をですね、よく聞いていくことだと思う。で、そのためのですね、重荷を担うことだと思います。今私たちが置かれているこのコロナ禍の中で、いかに教会を運営していったらいいのか、本当に悩むことが多いんですね。そういったことを担うことだと思います。役員ばかりではありません。みんなで神主教会のためばかりじゃなくてですね、社会のためにこのキリストの杯を飲むことだと思うんです。その時ですね、本当に教会は本当の意味で世のための教会になるんじゃないんでしょうか。使えるものになりなさいと言われるですね、主イエス・キリストに従ってですね、この週もですね、歩み始めたいと、そのように願うものであります。祈りましょう。皆さんの上に主の祝福が豊かにありますようにお祈りしております。キリストの父なる御神、皆を褒めたたえます。3月21日の礼拝、守ることができまして感謝いたします。今、御言葉に聞くことができまして感謝いたします。コロナウイルス感染、いまだ収束を見ません。どうかしよう、一日も早くコロナウイルスが、感染が収束しますように。そしてこの世のすべての人の上に豊かな祝福の時が与えられますように、神様導いてください。そのために私たちが仕えていくことができますように、主よどうか導いてください。この時を感謝し、この願いと感謝を主イエス・キリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。